私たちの父の神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たち今被災の中にありますが、私たちの周りには本当に託せてくださる方がたくさんおられまして、その支援の多さにですね、今驚いているところです。まあ、私たち大江教会にもルーテル教会だけではなくして、送られてくる荷物のですね、送り先を見ると、バプテスト教会の方々、また、カトリック教会の方々、聖公会、ナザレンの方々、またですね、浄土真宗、曹洞宗ですね、いろいろなお寺の方々からそういう支援の物資が届きます。まあ、個人の方のですね、支援もですね、届きまして、一体これは誰なんだろうというですね、初めて聞く名前もあります。多分 Facebook なんかで見てですね、送られてくるものなんだろうと思います。まあ、支援物資はですね、最近はですね、だいぶ行き渡ってきたところとですね、まだ足りないところとあります。まあ、まだ足りないところをですね、今探し回ってですね、それをお届けしているところです。まあ、しかしですね、だんだんやっぱり地産地消プロジェクトみたいなことがいいかなと思っています。まあ、熊本で買って、熊本で支援するんですね。まあ、阿蘇とかですね、行きますとですね、野菜なんかがですね、いっぱいできているんですけど出荷ができないというですね、そういう問題もあるでしょうですね。それをなんとかできないかなですね。でもですね、もう物資はいらないからお金をくれっていうのは非常に言いにくいんですね。まあ、よほどの信頼関係があったらですね、あのお金、でちょうだいって言えるんですけど、どうもですね、それ言えないんですね。まあ、それでさりげなく Facebook にですね、地産地消プロジェクトがいいなって書いたらですね、何人かですね、先生の言いたいことは分かりますと言って、現金をですね、振り込んでくれました。で、まあ、支援物資の山に囲まれてですね、多分これどうしようと思ってる教会や施設、今いっぱいあるんじゃないかなと思います。まあ、そうでした。東北の時もそうでしたですね。タオルがどんどんですね、体育館いっぱい集まってくる。これどうしよう。まあ、焼却処分になったっていうことも聞いたこともありますけどもですね、これをですね、どっか違うところに回せないもんだろうかですね。まあ、アフリカとかですね、アジアのところに回せないんだろうか。まあ、しかし、もらったものをですね、転送っていうか、転売じゃないですね、どっかに渡すっていうのはそれはできないのだとですね、言われたら、ああそうかなというふうに思ったりしました。しかしですね、そういう多く送られてくるですね、支援物資をですね、じゃあどうして、ですね、それを届けるか、これはもう日頃のつながりしかないです。もうネットワークをどれだけ持っているかです。まあ、そのことによってですね、これはですね、それがどんどん必要なところに届けていけます。まあ、大江教会はですね、一つも無駄にしないですね、送られてきたものは一つも無駄にしない、まあ、そういう覚悟を決めてですね、今支援物資をですね、いただいたものを届けています。まあ、東北でのですね、自分の反省でもあります。たくさん届けられたものをですね、たくさん無駄にしてきましたですね。まあ、賞味期限などがありましてですね、廃棄したものもたくさんあります。それはやっぱりですね、やりたくなかったのでですね、支援物資をですね、送られてきたらですね、なんとかですね、見つけ出して、今配っているところです。まあ、先週もですね、実はですね、大江教会に50箱のですね、支援物資が届いていますですね。まあ、しかしですね、まあ、その日の届いた物資はその日のうちに行き先を決める、まあ、そう決めてですね、電話をしまくって届けているところです。まあ、そう思うとですね、ネットワークがどれだけあるかですね。まあ、教会だけのネットワークだとやっぱりそれ無理、もう無理です。うちありますありますですね。でもですね、我が大江教会にはお寺さんのネットワークありますからね。本当に助かりますですね。はい、浄土真宗のお坊さんのところでですね、これが足りないちょうどあるんですよね。それ持って行ってですね、感謝されておりますですね。で、昨日はですね、コーヒーがですね、ひいた豆で6キロ来たんですよね。どうしますか6キロ。でもですね、その日のですね、お昼に、YMCA のですね、メールが流れてきてですね、コーヒー必要です。もうすぐに持って行ってですね、その大きい段ボールなくなっちゃったんですね。まあ、そうやってみるとですね、そういう支援物資っていうのをですね、やっぱりネットワークでつなげています。まあ、備蓄してあるのもあります。アレルギーのミルクなんかはですね、いっぺんに全部持って行ってもしょうがないので、これは連絡を待ってですね、必要な人にですね、届けるですね。 そういうわけながらですね、私たちはですね、今この教会が支援物資の中継先になっています。まあ、石巻のですね、わかめとか海産物ですね、わかめですね、60袋来ましたですね。でもですね、ちゃんとですね、宇城市のですね、炊き出しのですね、お寺さんの炊き出しに持ってきまして、また阿蘇の YMCA のボランティアセンターにも持っていくことができたので、何一つ無駄にできてないのはいいなと思いますですね。まあ、ただ一つですね、余ってるお菓子をいっぱい食ってるのでちょっとですね、お菓子ですね、与えていかなきゃいけないんですけど、ちょっと美味しそうなのでですね、ちょっとつまみ食いをしております。まあ、受けるより与える方が幸いであるとイエス様がおっしゃった、その言葉通りだなというふうに思っています。まあ、それを今実感しているところです。まあ、少しずつ立ち直ってきた被災者がですね、まあ、その言葉をですね、もう一度ですね、かみしめる時が少しずつ来ているかな、そろそろ立ち直ったら兄弟たちを力づけてあげなさいというイエス様の言葉の通りにですね、少し立ち上がったら、もっと困っている人たちのことのためにですね、祈ったり、またですね、何かできればいいなと思います。まあ、なぜ支援物資をですね、一つも無駄にしないと思っているかというと、まあ、送られてきた人たちの思いとか心とかがそこに込められているからです。実は支援物資の中でですね、手紙が入ってない支援物資というのはあんまりないんですよね。みんな手紙が入ってます。手紙が入ってないのはアマゾンぐらいのものですねアマゾンはなんか納品書だけ入ってますけどね。まあ、でもですね、ちゃんとメールが来ますから、それは手紙付きだと思っていますですね。まあ、アマゾンに頼んでバッと送ってくれるのが一番早いんですよね。アマゾンとアスクルが一番早いです。なのでですね、スピーディーにこれが欲しいっていう時にですね、求めた時にはすぐやってくるのはアマゾンとですね、アスクルだっていうのがよく分かりました。まあ、そう思うとですね、支援物資に込められた一つ一つの大切な思いや心を無駄にしない、それがですね、私たちに今大切なことかな、それをどう受け取るかということだというふうに思っています。まあ、今日の聖書を見てみますと、今日はイエス様がですね、この地上で最後に残された言葉を私たちが読みました。これは私たちに残された最後の思い、最後の心、最後の御言葉として私たちに与えられているものです。まあ、いわゆる遺言といえば遺言です、残された言葉。まあ、しかし残された言葉の中にある本当のイエス様のお心を私たちは今日どのように受け取るかということだと思います。まあ、イエス様はですね、十字架につけられてですね、殺され、そして復活し、そして天に昇っていかれる。まあ、この間にですね、少し時間がありました。まあ、この少しの時間の中で弟子たちが経験したことを考えると、すごい大きなことだったと思います。まあ、私たちがですね、この3週間に経験したこともそうですけども、このたった短い時間の中に弟子たちは非常に多くのことを経験しています。何かというと、それは不安であったり、裏切りであったり、失望であったり、自分に自身に対する絶望、まあ、そういうものをこう経験するのです。あれほどイエス様に従うと言ってたペテロ、3回ですね、知らないなんか言わない言ったのに言ってしまったペテロ、まあ、この心を思うと自分自身に対する絶望とか失望とか、まあ、そういうものを感じたかもしれません。まあ、弟子たちもそうでしょう。イエス様が突然殺されていなくなってしまった不安、復活までの3日間の間どれだけ恐怖を覚えていたかということです。またイエス様は神の国をこのように立ち上げてくださるという希望を持っていたのに、それが儚くも取り去られてしまった失望、まあ、そういうものを持っていたかもしれません。今まで築き上げてきたものが何一つなくなってしまうですね。そういう経験をする、まあ、そうすると今私たちが経験していることもこれの一つに当たるんじゃないかなというふうにも思うのです。地が揺れ動くなんてことは熊本の人たちはそんなに考えてなかったと思います。しかも2000回を超えてまだも揺れ続いている、この経験というのは私たち経験したものでないとわからない、不安で不安でしょうがない、だから未だに車中泊がなくならない、未だに炊き出しの数が減らずにもっと増えている、昼間は出て行っても夜はですね、集まらずにおれない、そういう不安、そういうことをですね、経験している私たち、このイエス様が亡くなった後の復活の時までのその経験とやっぱりダブるように思うのです。 なぜ弟子たちは不安とか失望とか絶望、その中に生きていかなければならなかったのか、そのことを今日考えてみました。そうすると原因というのはただ一つかなと思うのです。何かというと、イエス様の言葉を信じることができなかったというだけです。イエス様は十字架につけられても必ず3日目に復活すると3回も約束しておられるのに、その言葉を信じられなかったということです。いつも私はあなたと共にいるとおっしゃってるのに信じられない、あなたのことをみなしごにはしないとおっしゃってたにもかかわらず、それを忘れてしまっていた。イエス・キリストは私たちを捨ててどっか行ってしまったんだ、そう思ってしまっていた。そういうイエス・キリストの御言葉を保つことができなかったがために、不安とか失望とか絶望の中にいたのだと思います。だとすると、私たち、ここ今生きている私たちはどうか、イエス・キリストは今日何をおっしゃっているのか、それは私はいつもあなたと共にいる、そういうことではないかなと思います。じゃあイエス様見えないじゃないか、どこにおられるんですか、それは私たちの周りにいる人たち、そのことを通して私たちはイエス様がおられるのが分かるのです。たくさんの支援者たちがここにおられる、私たちのことを助けてくださる、その後ろには必ずイエス・キリストがおられる、そしてイエス・キリストが私たちと共にいてくださるように、その人を使わせてくださっている、その人たちと共に歩むときに、私たちは不安とか失望とか、それを乗り越えていくことができるのだということです。神が共にいてくださると言っておられる、だったら私たちはその御言葉を信じたい、そしてその信じることによって今のこの不安を乗り越えていきたい、そう思うのです。今日の聖書の箇所でイエス様はこういうふうに聖書はこういうふうに書いてあります。イエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。多分イエス・キリストの言葉、聖書の言葉っていうのは、自分が心の目を開かないと多分聞けないことなんでしょう。今心を閉ざさずにイエス様の言葉に向かって心を開きましょう。それが私たちにとって一番大切なことだというふうに思うのです。イエス様はこの時どんな御言葉をですね、心を開いて教えられたか、それは3つのことです。十字架と復活と悔い改め、この3つのことを最後に弟子たちに託されておられます。これが遺言です。十字架と復活と悔い改め、これを忘れるな、これを自分の中に置いときなさい。その中から自分たちが何を聞いていくか、十字架の中から愛を聞こう、そして復活の中から希望を見ていこう、悔い改めの中から自分自身をもう一回新しく立ち上がっていこう、そのことを今日私たちはイエス様の御言葉で聞いているのかなとも思うのです。今日は母の日です。私も母は今避難所におりましてですね、母がやりたいようにですね、もう何も言わずにですね、そんな無駄よと言わずにですね、久しぶりにニコニコとですね、大体息子ってきついですもんね、ですね、なんか持っていこうとするとですね、いらんいらんとかですね、ゴミになるとかって言いたくなりますけど、もう言わずにですね、言う通りにですね、片付けに行きたいって言ったら連れて行ってですね、で何が必要かなって思ってですね、母にですね、一番最初に片付けに行った時に、この中から一番大切なものをじゃあ僕が探してあげるから、なんて言ったかというと、やっぱり追い灰って言ったですね。ですね。で牧師が一生懸命追い灰を探しましてですね。でじいさまのが一個どうしても出てこないんですよ。だからおじいちゃんのがないないって一生懸命言うから、おじいちゃんごめんね、極楽じゃなくて天国に行ったんだから追い灰はないんじゃないのとかって言って、でじいさまはクリスチャンじゃないって言われましてですね。それ慰めならないですね。次には何か。阿弥陀様って言われて、はい、壊れた阿弥陀様を一生懸命救い出してですね、他に行ってもそれで よかっていうですね、母の心の中で精神的な支柱っていうのはお位牌と阿弥陀様だったんだなと、いつもはそう見えませんでしたけど、あ、これが大切なもんなんだと、だったらですね、大切にですね、してあげようかな。で避難所にですね持って行ったんですけどですね、 なぜか阿弥陀様だけは持っていかずに家に残ってましてですね、うん、そろそろキリスト様になろうかってこのも言っておりましたまあいいか、まあまあね、まあいいでしょですね。で、まあでいろんなですね、あとは洋服とかなんとかいろいろ言うけど、もういらんと思いながらですね、うんって言ってましたですね。で、私も置いてるものがあったんですね。で、じゃあ自分はこの中から何をですね、じゃあ残しておきたいかですね。で、本が60箱あったんですね。一番に諦めましたですね。はい、もういらないなっつってですね、どうせ読まん本ですもんね。まあ、雨にも濡れてるからいいかな。じゃあ何をですね、アルバムかな、写真かなと、いや、そういうのもちょっと恥ずかしいからいらないなと思って、この前見つけ出してくれた、非常に恥ずかしかったですね。で、じゃあ自分は何かっていうとですね、自分が一生懸命ですね、若い時に買い揃えたですね、お茶碗ですね、陶器ですね、衣装ケースにですね、3箱あるんですけど、それだけは持ってきましたですね。でもなんか自分も不思議なんですよね。なんで茶碗なんだろうっつね。自分はやっぱりなんかストレスかなんかあんのかなっつね。なんで茶碗なんだろうってこの前ずっと考えていたんですね。そこにですね、思い出があるんですよね。あの牧師になって若い頃にですね、毎週ですね、ある一つの窯元にですね、一生懸命通ってですね、茶碗を2つずつ買い集めたんですよですね。はい、その茶碗なんて思い出があるんですね。この時にですね、娘がこけたとかですね、この時に娘が何かですしたとか、そういう思い出がですね、やっぱりそこにあるんですね。まあでも、もう4箱はいらないからどうしようかなと思ってて、そのうちガレージセールしようと思いますけどですね。でもどうしてもやっぱり捨てられない茶碗って一つあるんですよね。まあそれはですね、あの自分がですね、病気した時ですね、それお祈りして治った時のその思い出の茶碗ですね、やっぱり祈りは聞かれるなと思った時の茶碗があって、これはやっぱり捨てられないなと、まあ、そういうふうにですね、大切な思いがですね、やっぱりそこにあるものは捨てられないんだなと思います。で、西原村の方にですね、行った時にですね、あのカレー屋さんがですね、オープンしていまして、まあ、これはフリーアナウンサーの風戸さんに教えてもらったんですけど、あのまあ、店が潰れてですね、まだ水も復旧していませんですね。で、店の前で車の中で営業しておられるんですね。とても美味しいカレーですので、ちょっとあの皆さんもあの時間があれば行ってですね、ふるさと市場からもうちょっと行ったところに右側でやっておられます。で、市内にもですね、店舗を持っておられたから、市内に帰ってきてまた営業すればいいんですけど、西原村は絶対動かないっておっしゃるんですよね。で、あのまあ、そこの店を畳んでですね、まあ、こっちに戻ってくればいいと思うんですけど、いろいろ話を聞いていくと、もうすでに西原村から1000人以上の人が村を離れたんですよね。そうするともう村の存続がですね、危うくなってくるし、コミュニティもですね、なくなってしまうんでしょうですね。でも自分はですね、そうしたくないんですよね。せっかくここでですね、西原村にで生きていこうと決めて、ここに店を構えて、この人たちと一緒に過ごしていこう、まあ、2年か3年一生懸命住んで、やっと村の人たちに受け入れられてもらって、そしてここで新しいコミュニティを始めていった矢先のこの地震だった。自分はここにですね、やっぱり留まりたいですね。だから動かない、まあ、そういうふうにですね、おっしゃって、これ大きな覚悟なんだろうなと思います。で、やっぱり言っておられたのは、復興は嫌だですね。復興というのは過疎の村が戻ってくるだけでしかないの ですね。復興ではなくして新しい創造、もうこうなってしまった以上ですね、もう後に戻れないので、今度新しくできる西原村はもっと新しい、もっと人々が住みやすい、子どもたちが本当にですね、そこに安全に暮らせるような村、そのような村を創造していくような働きをしたいと。だから自分はここに留まることに決めたとおっしゃったですね。とどまるっていうのはですね、大変な覚悟だなと思うんですよね。やっぱりそこ動くのが一番、優しい時もあるんですね。まあ、動いたら動いたなりに、そこに動いたところでいろんな葛藤があると思うんですね。で、やっぱりとどまってですね、置く、そしてそこでですね、神のですね、言葉を聞く、そしてまた聖霊を受ける、まあ、そういうことがですね、この時に必要だったんだろうなと思うんですね。まあ、この昇天の時もですね、イエス・キリストはですね、とどまっていなさい、まず聖霊が来るまでとどまれっておっしゃった、ゆらゆらふらふらせずにとどまりなさいと言われた。じゃあ私たちは今日どこにとどまりましょうということです。まあ、イエス様の言葉以外に私たちはとどまるところはありませんから、今日イエス様が言っている御言葉の一つ一つの何にとどまるか、 そのことを考えていたいなというふうに思います。イエス様は来週ですね、聖霊を送るペンテコステが迎えます。イエス様が送ってくださる聖霊を私たちは受けます。その聖霊の約束があるから今今日ですね、御言葉にとどまってその聖霊を待つ、その1週間にしていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主の御言葉にいつもとどまり、そこから平安を得ることができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。